この支援、地上編は、皆さん、北イスラエルが滅ぼされた後、アシリアによって滅ぼされたんですけども、その後、彼らの悲しみ、また、嘆き、ということを、主に捧げる、祈りなんですね。祈りなんです。この、詩ではですね、彼らの悲しみと痛みが結構書いてあります。それがどれぐらい、どれほど大きかったのか、よく表れています。前見ると、読まなかったんですけども、前見るとですね、彼らは神様が涙のパンを食べさせた。こういうふうに書いてありますし、敵にあざけられされたということに、説教しながら、苦しまれたことを話しているし、16節を見ると、火で焼かれ、切り倒されています。御顔の咎めによって滅びています。というふうに今、辛いことも話しているんです。それでも、それだけではなく、以前はそうではなかった。以前は神様が自分たちを愛してくださった。ということも、共に告白しているんですが、8節どうなっているんでしょうか。あなたはエジプトからブドウの木を引き抜き、異邦の民を追い出して、それを植えました。神様はエジプトにあったこのブドウの木なんですけれども、ただのブドウの、真のブドウの木ではなく、野生のブドウの木。あまり、ブドウが、実が美味しくない、大きくない、粒が、小さい、そのものです。誰も見てない、このブドウの木を引き抜いて、カナンの地に植えましたけれども、その前に、異邦の民を全部追い出して、また、すべてのことを神様が、救済中であなた方は、あなたが地を整えられたから、そこに植えてくださいました。というように話しています。つまり、神様がすべてのことを祝福してくださった。それで、エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルが、どうやってカナン地に定着することができるし、どうやってこんなに強い国として成長したのかがよくわかる、そのことを、また、11節では何と書きましたか、大枝は海にまで、それらの若枝は川にまで伸ばしていた、歌っています。ここで海は西の地中海、また川は、遠くのユーフラテス川のことを意味するんです。かつてダビデの時代からどんどん広くなって、ソロモンの時代一番広くなったそのイスラエルの平等のことを今意味している。西まで、また北の方まで広くなっていること。神様がすべて恵みを与えてくださったから、こういうように私たちは豊かに生活することができました、ということを今賛美している。昔の神様が自分たちを祝福してくださったことを今、思い出しながら歌っているというところが、8節から11節まで書いてあります。でも、今はそうではない。イスラエルは南ユダと北イスラエルに分かれて、北イスラエルは神様を離れされて生活するようになりました。結局彼らの堕落はどこまで行ったんでしょうか？ベテルとダン、つまり南と北の方に、北イスラエルの南と一番上の北の方段に別の段を、祭壇を築いたんです。なぜなると、彼らがエルサレムにまで行って神様に礼拝を捧げることを塞ぐため、ここにも祭壇があるから、あなた方は行かなくていいんだというように、彼らを今、そういうように話して、祭壇ということになります。結局、信仰の達成のことで、国の、滅亡をもたらしたということです。滅亡したこの 国を思いながら今自分は立ちなく主に祈っている。その祈りが14節15節に万軍の神をどうか帰ってきてください。天から目を注ぎご覧になってください。この葡萄の木を変えてみてください。あなたの右の手が植えた苗とご自分のために強くされた枝と、こういうように普通の中で神様に向かって今絶叫している父の心。昔はそんなに歓迎したんですけれども、祝福されましたけれども、今はそうではない。国が滅ぼされて何も残ってないことに対して心痛く思って神様に話している。それでこの80編は普通の中に神様祈る嘆願の詩というふうに呼ばれています。北イスラエルは最初から作られたその最初から、まあ、滅びるしかない条件が十分なんです。皆さん、北イスラエルはどういうふうに誕生されましたか？神様が、まあ、ソロモンが神様を捨てる、偶像祭することによって、神様が、そのソロモンの家来だった、この、ヤロブアムに十部族を与えてくださいました。それであなたがこの十部族を持って、新しい国を、まあ、支配しなさい。それに建てられた国が北イスラエルです。しかし北イスラエルも、こうなりましたか？神様を離れ始めました。さっき申し上げた通りに、別の祭壇を築いて、ベテルと単に、二つの、エルサレム以外には建ててはならない、この祭壇を築いて、ここで礼拝を捧げなさい。またそれだけではなく、レビ人ではない人たちを祭司として建てた。で、誰でも、まあ、神様の前に礼拝することができるようにした。そういうふうにしたんです。まあ、南ユダより北イスラエルはもう、土地も広く、民たちもたくさんいるから、経済的にも結構豊かですけど、結局はイスラエルと南ユダと戦うことによって、結局はアッシリアによって滅ぼされる、この国になりました。理由は一つなんです。神様から離れ去ったと。でも、詩人は、北イスラエルが神様を捨てたことで今お滅びされましたけれども、以前は南ユダと同じく神様がエジプトから引き抜いて、日本の地に今植えていました、ブドウの木である、誠のブドウの木であることを今覚えている。つまり神様が愛された。主の民だったということを今覚えて歌っていると思います。皆さん、ブドウの木ということはあまり価値がない木ですね。観賞用にも木材用にも向いてない木なんです。でも、イスラエルの地ではなくてはならない必ず必要な木がブドウの木。なぜならと、イスラエル地では水質があまり良くないんです。だからそのまま水を飲もうとは難しい。それでブドウを作って、まあ、弱くしてですね、水のようにそれを飲んだということです。喉の渇きを解消するために必ず必要だったのが、このブドウの木なんです。だからその面で見ると、まあこのブドウの木はイスラエルでは価値ある木なんです。ヨハネの福音書15章でもイエス・キリストは何と言われましたか？私はブドウの木だ。あれでは、イエス・キリストご自分が私はブドウの木だ。それでイエス・キリストを信じる者はブドウの実というか、ブドウという。だからイエス・キリストは価値ある存在でしょ？イエスがブドウの木であることになる。このことを考えてみると、イスラエルがどれくらい価値ある存在なのかは、わかります。でも、今は神様から離れそう。 不従順した。御言葉に不従順したことによって、滅ぼされたんですけれども、でも、そう、もともとは、そういうような人生、そのような人たちではなかった。もともとは神様の右の手で植えられた苗だった。神様はご自分のために強くしてくださった枝だったということを今、父は思い出していたんで、神様は私たちです。こんな存在です。覚えてください。でも、イスラエルが、北のイスラエルが、滅ぼされてから、どうなりましたか？たくさんの人たちが、南板に移動したんです。避難したんです。場所たちが研究していると、アッシリアによって滅ぼされた直後、エルサレムとこの周囲の町々に、たくさんの人たちが、まあ、人口が急激に増えたということ。その理由は、期待されから避難した人たちが、今、いたということです。それで、南ユダのヒゼキヤ王と民たちは、北から来た人たちと共に、神様の神殿に入って、この歌を共に歌い、また祈りました。以前は、過去は、結構戦い、敵だったんです。しかし、北のイスラエルが滅ぼされることによって、今は共に、一緒に、神様前で祈ったり、礼拝したり、歌ったりする、一つの共同体になっている。過去は、南と北が過去もあり、まだいろんな戦争もありましたけれども、今はそうではなく、苦難の中で、一つになっているその姿。でも聖書の歴史書では、こういうことを見ることができません。この詩篇80篇を通して、そんな姿もあったということがわかります。この面で見ると、この80篇は、こうなりましたが、共同体のための祈りということになります。共に主の前に進んでいく。まあ、兄弟国だったその痛みを、ヒゼキヤ王は自分のもののように受け止めて、彼らは神様を見合う。それで、アッシリアの攻撃から彼らは、まあ、耐えたということがわかります。自分たちもこの世にしてはいけないんだ。そういうことを思って今、祈ることによって、アッシリアからの攻撃を、まあ、耐えることにできた。まあ、一緒に、祈ることによって、神様が共にしてくださる恵みを求めるようになった。だから、皆さん共にするならば、苦難も乗り越えることができると信じます。ダメ。難しい中で、苦難の中で何を考えたでしょうか？もともと自分たちはどんな存在だったのかを思い出して祈って、滅ぼされるべきのものではない。私はこんなに、この罪によって、こういうふうに何も残されない、この民族、その国、民ではなく、もともとは神様が強くされた者たち、豊かに生活した者たち、ということを思い出して、神様の前に、それで南ユダは、彼らを、北から来た人たちを受け入れることによって、共に、今日は皆さん、この面で見ると、この今日の話は、現在の私たちにも大きなチャレンジになると思います。何でしょうか？私たちは神様を信じていると言っているんですけれども、イエス様が自分の罪のために十字架で死なれたと言いながら、または、イエス・キリストが教会の頭であると告白しながら、私たちはキリストの中で一つの体、一つの死体であるということを話しているんですけれども、あまりにも私たちは自己中心的であるということもあります。言葉では一緒である。言葉では信仰の中でいる。言葉では 私たちは兄弟姉妹であると言うんですけれども、よく考えると自己中心的に共にすることが嫌だということが私たちの心の底にあるかもしれない。あの人を受け入れることは結構難しい、嫌だと思うと思うかもしれない。考えてみてください。過去の北と南は結構戦いました。何百年間もお互いに殺したり、まあそうしながら戦った。しかし今は彼らはそのこと、過去のこと、全部忘れてます。なぜ北のイスラエルが亡くなった。苦難の中でいる人たちを受け止めることによって共に参立するこの姿、確かに教会の中ではもう北と南ということが分かれてないんです。表ではあまり敵のように見える人はあまりいない、関係はないんです。でも本当に兄弟姉妹を自分のように愛していますかと聞かれると、皆さんどんな答えができるでしょうか。自信持って、はい、そうですと言えるんですか。80編はこんな質問を私たちにはしている。あなたの教会は、あなたの共同体はどうなっているのか書いてないんですけれども、この後で多く歴史のことを考えてみて、これを見るとそうなる。その質問を裏で今やっているかもしれない。救いの確信はありますと言いながらも、兄弟に向かって手を伸ばすことはできない。いや、できないじゃなくて、しないかもしれない。神様の子供だと言いながらも、心の底からは、愛することが難しい。彼女を受け入れることは難しい。と、思っているかもしれない。一つになれないというその、彼の意味では、本当に残念な姿が、共同体に、教会にあるかもしれない。皆さん、愛することということは、自然にできるものではありません。言葉で愛します、愛しますことによって、できるものではありません。愛するということは、皆さん、従順によって、御言葉に従順することによって、成就されるものだと思います。イエス・キリストはこういうように言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人は認めるようになります。アメン。新しい戒めを与える。これは従順すべきであるとする。だから神様、イエス・キリストのこの戒めに対して私たちは努力しなければならないと。祈り会することによって、私があの兄弟をあの姉妹を愛することができるようにしてくださいと、一回祈って、それがすぐできるわけではありません。祈って、また祈ることによって、また努力することによって、その人を愛することが、心から本当に愛することができると信じます。自然に愛するようにならないと。主の恵みが一番。自分も祈って努力しなければならない。互いの心から愛する皆さん、共同体になるために、主の恵みを共に求めましょう。アレルヤ。共同体になります。教会になります。皆さんが祈る。2週間前ですね、3階のことを結構掃除しました。 曜日休みの時に、たくさんの、方々が教会にいらっしゃって、本当に暑い日だったんですけども、もう汗をかきながら、きれいに掃除してくださいました。みんな、笑いながら、本当に喜びを持って、掃除する姿を、そのことを見てです、見ながらですね、みんなが、スタッチで、水から進んで、掃除するんですよ。で、できない、よくできることが結構あります。この人はこれがよくできる。あの人はこれがよくできるということが、才能を発見するものと言いましたけれども、みんなが、本当に、10時、朝から、昼食べて、また、結構、3時半、5時まででしょ。それに一緒に、するということで、そういうような、一つなんですけど、小さいことなんですけども、そこに、共に、もちろん、いろんな事情で参加できなかった方も、共に祈る姿ができたと思います。そういうことにして、共同体は、良くなる、また、子供と一つになる、このことではないかと思います。この共同体的な、その面で、この80編を、考えることもできます。しかし、共同体だけではなく、これを法人的にも適用できると思います。自分にとっては、主の前でどんな存在であるか、このように今、神様に従っているのか、そういうことをもう一度見ることができると思います。聖書でエジプトということは、何回も申し上げた通りに、神様を知らない地、神様を信じない人たち、この世のことを意味するんです。神様はその地で奴隷生活をしていたイスラエルを救ってくださいました。同じくイエスキリストを信じなかった私たちを神様が選択させて、その地から引き抜いて命の地、祝福の地に植えてくださいました。これは私たちが救われた。つまり救われたのは自分の努力ではなく神様の恵みである。イスラエルも自分たちが願ったわけではなく神様が引き抜いて新しい地に、カナンの地に、そして神様は私たちがイエスキリストをよく信じるように全てのことも整えてください、備えてくださったんです。だから今自分がイエス様を信じているそのことが皆さん奇跡なんです。他のことは奇跡ではありません。自分がイエスを信じて自分がイエスの民になったということは奇跡。こんなものが、こんな存在がどうやって神様の子供になっている。できない。しかし、主の恵みによって、今ここで出会いを捧げている。野生のブドウの木のようなものが、誠のブドウの木のようになりました。さらに、ブドウの木が今、聖書を見ると、神の杉の木のようになった。神の杉の木に変えたんじゃなくて、そのようになった。それで私たちがイエス様を知って、私たちはどのように考えましたか。考えてみると、たくさんのことが分かると思います。皆さん、この神の杉の木ということは、イスラエルでは、ない木なんです。これは、唯一、レバノンという国だけで、これが神の杉の木ですけれども、日本語聖書ではこの杉の木と訳されているので、日本でよく見えるこの杉の木のことを考えるかもしれませんけれども、日本の木では違います。 全然違うんでしょう。まっすぐに伸びるってことは同じんですけども、これはもっと成長が遅いんです。一本模様になることは何百年かかる。これは木々の、まあ、王と呼ばれるほど、すべての、まあ、樹林の中でもトップの木。なぜならとなかなか死なない。牛も、まあ、食べにくい。また、根元も深く刈ることによって、揺れることなく、歪むことなく、まっすぐに高く育ちます。40メーターぐらいまで伸びるんだと思います。それも時間かかるんですけれども、また木も硬くて、木材としてはもう最高だと。でも、香りもありますけれども、短所は重いと。これは少しね、短所なんですけど、重いとですけども、これは結構いい木材になります。まあ、ブドウの木が、これで、まあ、レバノンの、木でもこういうような木が書かれている。これがレバノンの木なんです。レバノンしか、まあ、植えてない木です。じゃあ、このブドウの木が、神の杉の木のようになった。とそうやって、この大枝と若枝が、海まで、川にまで伸びました。これは成長しているということを意味するんですね。これはたくさんの実を結ぶというふうに言います。枝が海と川まで伸びたということ。それは、イスラエルの国の領土が広がれて、ここまで、地中海まで、ユーフラテス川まで、まあ、伸びた。イスラエルの歴史の中で一番広くなったその時はいつでしょうか？ソロモンの。列王記を見ると、ソロモンはあの大河からペリシテ人の地、さらにエジプトの国境に至る全ての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、決議を持ってきて彼に使われた。これは大河ということがユーフラテス川を言います。今のイラクのにある広い地域まで、この国が拡張されたということになります。このように皆さん、神様はイスラエルとイスラエルをエジプトから救われ、またカナンの地に定着させて、またそこで強い国として豊かさを許してくださった。あまりにも価値がなかったブドウの木がこんなに価値あるものとして成長し、また変わったということです。これは誰ができるのか、これは誰によってできることでしょうか？神様の恵みによってできる。じゃあ、それで先に質問しました。私たちはイエス・キリストを信じて、このように変わったんでしょうか？私たちは皆さん、このように変わったと信じます。このように、あまり価値なかった私の人生が、神様の民として、神様が愛されるものになった。以前は誰も探さなかった、その価値ない人生ですけれども、今は、誠のブドウの木の、その実を待っている人たち、探している人たちのように、すべての人は、その実を持つ、その価値ある人生になっています。あれ、皆さんそう信じてますか？自分自身がそれに変わったということを信じますか？信仰通りになります。アレルヤ。私たちもそうです。また、ブドウの木が大きくなって、山を陰で覆ったと。もう自分だけの人生ではなく、これからは人たちに影響力を与える人生になったと。 自分一人で考えることではなく、自分を通して周りの人たちに、いい影響力を及ぼす人たちになったと。その枝が太くなり、神様の、神の杉の木のような素敵な木になって、また川まで伸びていたと。イエス・キリストを信じたこと、それから人たちは生活する。素晴らしい。豊かになったと思います。という形は皆さん考えてみると、しかし、問題が起こりました。イスラエルにも、私たちに、注意せちゅうように、何度も何度も問題が、そっちも発生したんでしょうか。神様が石垣を破った。石垣を破った。これは、今まで神様が守ってくださり、保護してくださったんですけれども、それができなくなった。それで、そこで通りかかる人たちがみんなその実を摘み取る。林のイノシシが不動園を食い荒らし、この群れがある者がこれを食っているというのだ。ここに皆さん、イスラエルで豚はどんな意味でしょうか。汚れたもので、憎まれる。彼らは葡萄の木、葡萄の、葡萄じゃなくて、豚の、肉を食べない。まあ、汚れたものだから。その豚が、イノシシが、イスラエルの葡萄園に来て、すべてのことを食い荒らすということは、このイノシシって誰でしょうか？アッシリア。異邦の民族、アッシリアが、神様が守ってくださったこの北イスラエルに来て、もう、悔やらっている。結局、滅ぼされた。と言う。主人は神様に、なぜそうしましたかというのを尋ねています。もちろん理由がわからなくて今、聞いているわけではありません。主人はよーく知ってます。なぜ神様がご用意されたのかよく知っています。しかし、このなぜでしょうかというように聞くことによって、もう一度この詩を読んでいる私たちに、今あなた方はどうなっているんでしょうかということを質問をかけている。北イスラエルがなぜ異邦民族であるアッシリアに滅ぼされたのか、よく知っている。神様が一度から生き抜いて、カナンに植えられた、それ長い時間かけて美しく栽培したこの、ぶどう園の石垣をなぜ、壊したのか。それで、林のイノシシたちに食べせたのか。それはイスラエルの罪です。神様から離れ去ったその罪の上にあったことを主人は話しています。彼らは神様が下したそのことに対して満足できない。感謝しなかったんです。感謝しなく満足できなかっただけではなく、彼らは今、世の人たち、異邦人のものを下へ求めた。結局それは何でしょう、偶像祭した。それは先週申し上げた通りに、侮辱さえしてはいけないということを、ヨシュアの最後の遺言のことを彼らは守らなかった。ソロモンから、それを見ている北イスラエルのヨロボアム。ソロモンの侮辱さえの罪によって、神様がヤロボアムに、あなたはそうしてはいけないと言って新しい国を与えたんですけども、ヤロボアムも自分の欲があるから、自分が王になっているから、みんな神たちが自分を、まあ、見ているから、心が高ぶり、同情さえする自分を犯してしまった。聞こえない。神様の裁きがあってから、
今苦しんでいる、苦難を通っているって感じです。
皆さん、このような苦難の時、患難の時、
どうすればいいでしょう。
答えは一つしかありません。祈りするしかありません。アレルヤ。神様からの裁きなんですけれども、だからこそもっと神様に祈るしかないんです。祈りをして、もう一度神様の憐れみを求めなければならない。今主人はなぜですかとその質問してるんですけども、そこには答えがあります。それをだけを私は悔い改めて、もう一度神様の皆を呼び求めると神様が回復してくださるでしょうと、その意味がその質問にあるってことです。皆さん、誰でもミスします。誰でも罪を犯します。その自分が犯した罪によって神様から裁かれる時もあります。今のように。しかしそれによってどうなりますか。座り込んで泣いているばかりしてはいけない。神様、神様でなぜでしょうかと言いながら不満を持って過ごしてもいけない。過去のだけのことで、昔はそうだったけど、昔は良かったけど、それ過去のことだけを懐かしく思って過ごすことはいけない。それ何もしなく神様が回復してくださる時までは待っているということも良くないことです。何もないのに神様が回復してくださることはありません。今主人は祈っているんです。神様は今、主人は祈っている。それも14節から18節を見ると、まあ切に祈っている。万軍の神をもう救ってください。どうか帰ってきてください。この葡萄の木を顧みてください。主が選ばれた民、主が強くしてくださったこの民族を保護してください。本当に切に願う。特に皆さん、この詩人は私たちを生かしてくださいと、4度も言われました。生かしてください。3節、7節、19節を見ると、私たちを元に戻しということに書いてありますけれども、この言葉が18節に書いてある通りに、私たちを生かしてくださいとその同じ意味。生かしてください。今の状況から、今の状態から、神様、元の元に戻してくださいことは生かしてください。もう死にそうだ。もう一度神様が皆を呼ぶことができるように助けてほしいと。皆さん、こういうような祈りが必要だと思います。自分の今の難しい状況だけを見て、そのまま過ごすことではなく、もう神様がやってくださるでしょうじゃなくて、今、父のように、切な祈りが必要なんです。ある面では、この父は、命をかけて今祈っているかもしれない。もうすでに滅ぼされた国なんですけれども、彼は諦めず、もう一度、神様、帰りに行きます。まあ、主にすがる。なぜこんなに今いるんでしょうか。15節に答えがあります。17節に答えがあります。そこを見ると、あなたの右の手から植えた苗とご自分のために強くされた枝。17節は、あなたの右にいる人、ご自分のために強くされた人の子というように誰が主の右の手で植えられた苗、誰が主の右にいる人、誰が主が強くされた人でしょうか。イスラエルだけではなく、私と皆さん。皆さんも神様がもう右の手で植えられた存在なんです。
ハレルヤ。主がご自分のために皆さんをもう強くしてくださいました。この存在であることをもう一度思い出して、今、このままで滅ぼされるんじゃなくて、今はもうたとえ神様主の裁きによって苦しんでいるんですけれども、苦難の中でいるんですけども、もう普通の中にいるかもしれないけど、もう一度主の恵みを持っている父。これは私たちの祈りになるべきだと信じます。現在の状態をそのままで、まあ、受け入れるんじゃなくて、もう一回助けてください、生かしてください、そういうように回復してください、こういうように祈る。神様はこの祈りを聞いて回復してくださると信じます。しかし生かすということは誰でもできるわけではありません。人間では不可能。ただ神様の恵みだけができる。だから万軍の、まあ、19節に書いてあるんですけども、万軍の主の御顔を照り輝かせてくださるとき、あなたたちが生かされると信じる。主の御顔。民数記に読書に書いてある通りに、神様の顔を話せることによって、私が生かされる、元に戻されると信じます。何のためですか？ただ陸上さえするためでしょうか？そうじゃなく、今、詩人は、二度とは主を離れません。私は主を離れません。今、彼らは決断の祈りを。ただ過去のことが懐かしくて、過去のところに戻してくださいじゃなくて、もうこれからはしっかりあなただけに見合いし、あなただけに使えます。もう二度とは無情さを しません。というような決断の祈りまでしていました。皆さん、これは私たちの人生の目的になるべきだと信じます。アレルヤ。主だけに礼拝する、主だけに仕える、主に礼拝捧げるということが、私の人生の目的になれるわけです。神様を離れ去ることではなく、もう野生のブドウの木のような私たちを神様が選んでくださって、救ってくださって、永遠の命を与えてくださったその神様を礼拝するということは、私たちの人生の目的にならなければならない。信じます。そのために生かしてくださいと祈っています。神様は私たちを人たちを苦難を通して訓練させる方です。少しの困難、少しの痛み、少しの苦しみ、そういうことを通して私たちは神様をもっと知ります。神様を人として変化していくんです。変わるんです。苦難なしには栄光はありません。苦しみなんかなしには神様の栄光を見ることができません。温室の花は綺麗かもしれないけど、少しの冷たい風が吹くと、もうすぐ死ぬ。少しの痛みを経験しなくて成熟することはありません。植物も同じです。子供たちもそうでしょう。子供たちは、まあ、いや、まあ、子供は結構いろんな病気があるし、弱いからです。でも、それを通して、もう一度成熟して、また見るとまた成熟している。だから今の苦しみ、今の少しの困難、まあ、苦難ということがあれば皆さん、これを通して、元神様の御前に立つそのチャンスであると思って、父のように、父に一緒に祈っていく皆さんにとってなりますように、祝福します。そのことを通して、神様の人として
もっと成長、まあ、成長していくこととして神様の栄光を表すことができる
神聖なりますように。
神様が植えられるだけは神様が責任でくださることを信じましょう。もちろん私的には苦難があります。罪を犯したからです。愛するから何もないんじゃない。聖書を見ると愛するからもっと厳しく神様が育てるということはできます。まあこの80編を見ると、共同体的な面、また個人的な面で、僕たちのことを考えることができます。昔は敵だった。結構戦った後の南北が一つになって、神様を今、見合いしている、寂しています。苦難を通して、難しいことを通して、一つになりました。個人的にも、難しい、状況を通り、暗闇の中で今、歩んでいるかもしれないけど、それを通して、当局的にはもっと神様の約束を経験することができる、信じます。神様の前に、もっと祈っていきましょう。神様に礼拝し、神様に賛美し、またはその方に向かって進んでいく。神様が私たちを責めてくださる、ただ自分の力ではなく神様の恵みによって、主の耳の手によって私が立ち上がることができると信じます。皆さん一人一人になりますように、この共同体になりますように共に祈っていきましょう。アメン。
祈
りしましょう。